皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第305回目。本日の放送は前回の秋吉さんからのご紹介で滝川田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは滝川田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の、秋吉さんからのご紹介ということで滝川田さんにメッセージがあります。先日はありがとうございました。ぜひいろんなことをご教授していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、
だそうです。
お願いします。
はい、
すごい
いろんなことをご教授って言ってますけども、はい、いろんなことをご教授するんですか。
いや、どうなんですかね。そんなに、まあ、無駄にいろいろ知ってるかもわかんないですけど。
ああ、そうなんですね。はい、なんでね。はいはい。
はい。
まあ、一つ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では、まず、滝川田さん、自己紹介の方からお願いいたします。
はい。滝川田、と申します。東京に住んでまして、独身です。で、年齢は40になります。で、もともと、会社員をですね、13年ぐらいやって、で、その時に、まあ、営業とかですね、うん、あと、まあ、結構、いろいろ、まあ、幅広くやったりはしたんですけども、うん、珍しいところだと、なんか、新しい、会社の支店の立ち上げで大阪に行ったりだとか、あと、なんか、人事じゃないんですけども、なんか、その、組織、ベンチャー、ちっちゃいベンチャーだったんですけど、ベンチャーの組織開発とかやったりしたのが、まあ、会社員だったんですよね。で、物販を始めたのは、3年ちょっと前でして、で最初は、まあ、せどり。
あ、なるほどね。
店舗、はいはい、国内転売ですかね。はい
はい、
で、
せどりは何ですか、はい、家電とかですか、はい、ブック、本ですか。
あ、家電が多かったですね。
ああ、はいはいはい。
はい。
なるほど、なるほど。
で、このコミュニティに入りましたのが、ちょうど2年前ですね。
うん、うん、うん。
はい。丸2年経った感じで。で、今で言うと、まあ、中国輸入とか、
はいはい。
国内、卸、
うん。
うん。とか、あと、まあ、ちょっと転売の残り、まあ、少し残ってるのやってる感じなんですよね。まあ、結構スタイルとしては、まあ、小規模というか、その、個人商店みたいな感じだと思うんですよね。うん、まあ、少ない人数で。
はいはいはい。
まあ、だから単品通販なんか、とてもそれに合っていいなと思って。
う
ん、
そうですよね。
まあ、転売みたいな、その、多く SKU を持ってとかじゃなくて、
うん、
こう、まあ、少ないリソースというか、人員で、まあ、自宅でやってまして、
はい、
結構固定費なんかは、低くやってんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
はい。
で、今は、はい、中国輸入がメインなんですか？
そうですね。売上半分ぐらいが中国輸入ですかね。
ああ、そうなんですね。
はい。
せどりもやられてるんですか？
あ、それはね、それもごめんなさい。ツールみたいな感じで。
あ、
まあ、前のがちょっと残ってる感じですかね。
あ、はい。でも、今はそんな積極的にやってない感じですか？
はい。積極的には全然やってないですけど、時間もそんなかけてなくて。
うん、うん。なるほど。
はい。
はいはい。
その、
はい。中国輸入の単品通販を今メインでやってる感じですか？
はい。そうですね。
なるほど、なるほど。
なんかすいません、自己紹介長くなっちゃうんですけど。
あ、いい、全然。大丈夫
です。私ちょっと他にも収入源があるんですよね。会社員の時の、もう完全に脱サラしたんですけども、
うん、
その会社、ちょっと取引なんかさせてもらってて、で、それがちょっと固定収入で入ってくるっていうのと、あとまあちょっと投資、株とか仮想通貨とかもなんかその、 そんな大規模じゃないんで、大規模じゃないんですけども、うんうんうん、やって、それも、この去年と今年結構調子良くて、まあ、それなりに、ちょっと増えたかな、みたいな感じ。
はい、
なんで、まあ、独身なんであんまり支出が僕の場合はないんで、はい、なので、まあ、自分が食っていくって意味では、まあ、割と時間の余裕とかもあるので、
あ、なるほど。
まあ、そういう個人商店スタイルとしては結構、うんうん、まあ、自分が脱サラした時の、うん、まあ、描いた、
うん、
ゾーンにでやれてるのかな、みたいな。はい。
もう本当に自分のペースで、
うん、
まあ、仕事をしてるみたいな。
そうですね。
ね。
はい。
なるほど。
うん、
そっちの、別の収入源っていうのもなんかちょっと気になっちゃったんですけど。
はい、はい。
はい。あれですか、はい、なんか不動産持ってるとかっていう感じですか？
あ、違います。物販以外で言うと、その、今言った投資と、
うん、
あと、その、前、その正社員で働いてた会社を、
うんうん、
ちょっとまだ、その業務委託みたいな感じでお仕事もらってるんですよね。
あ、なるほど。
はい。
あ、
で、まあ、ほとんど出社しなくていいんですけども。
あ、楽ですね。
楽ですね。はい。
楽ですね。
はい。楽ですね。
特に、はい、出社しなくていいっていうんだったら、本当に今のね、このコロナ禍に合ってるし、合ってるっていう言い方もあるかもしれないけど。ね、
はい。もう、まさに。
あ、そうなんですか。
はい。もうほとんど家にいますので。
ああ。じゃあ、その前の会社から、
はい、
環境をもらって、
はい、
自宅で作業するみたいな、仕事する。
まあ、そうですね、その、なんていうか、自分が見てるチームがあるんですけども、
あ、
この営業の若い子たちが入ってきて、
うん、
で自分も営業やってたので、
ええ、
この、まあ、それをこう育てる。
育てる。え、はい、かっこいいじゃないですか。
いや、
育てじゃないですか、も
う。いや、進捗管理みたいな感じですね。まあ、もう一人、その正社員で、リーダーがいて、
僕
は一緒になんかその見てる感じなんですけども、
はいはいはい、
まあ、なんですかね、まあ時に怒ったりもしますけども、
うん、
基本的にはまあ、真面目な、こう、若い子たちで、あんま僕はそんなやることないんですけど、トラブルとかクレームがあった時は僕が出たりとか。
なるほどね。
はい、
基
本的にもそんなにやること、そこまで時間は取られないんで、僕がですね、時間、はい。
アウトソーシングしてる上司みたいな感じですか、はい、じゃあ、立ち位置は。
あ、そうですね。はい。
あ、そうなんですか、はい。でも、そうやって、前の会社から、ね、仕事もらえるっていうのはなんか光栄ですね。辞めた後でもね。
そうですね。それがちょっと、退職しやすい理由だったかもしれないですね。
結構そういうスタイルでやられる方はいらっしゃったんですか、
う
ん、
その会社。うちの会社結構多かったですね。
そうなんですか。
はい。
まあ、滝川さんが初めてではなくて、過去にもそういう方がいらっしゃったんですね。
いましたね。その、結構人の入れ替わりが多い業界なので、
あ、そうなんです
か。会社としても、こう、なるべく社員を集めておくっていうか、こう、関係を切りたくないっていうのがあるみたいで、やっぱ辞めた社員で、そういう僕みたいに業務委託みたいに感じでやってる方も結構全体の2割ぐらいいましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
なんかいいですね。そういうスタイルもね。
そうですね。めちゃくちゃでも忙しかったですけどね。
あ、なるほどね。
はい。もう結構病んでたんで、当時。
でも今はその業務委託をして、はい、で、外注として、こう、やられてるから、だいぶ、なんていうんでしょう、はい、時間も、作れるようになって。
そうですね。そんなに僕は派手な生活とか、お金めっちゃ持ってる感じじゃないですけども、うん、まあまあ、時間は今は、結構、
うん、
この間も沖縄の物販イベントとか行けましたし、
うん、
まあ、
うん、
このコロナ禍にかかわらず、ちょっと、まあ、今ありがたいな、みたいな。
ああ、ですよね。
多分そうですね。
で、そんな中、その、はい、物販、EC 物販始めようということで。
あ、そうです。はい。最初副業でやってまして。
うん。
はい、
でもじゃあ、あれですね、その独立する環境的にはすごく恵まれてるっていうか。
そうですね、多分
しやすかった。他の方は、はい、会社辞めちゃったらもうそこの収入源ゼロじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、滝川さんの場合は今聞いてて、辞めてもその、はい、その会社からまた依頼が来てて、で、そこの収入があるっていうことは、ある程度こう、はい、気持ち的にも楽じゃないですか。
そうですね。
ねえ。で、はい、それと並行して、こう、EC 物販できるっていうことは、すごい、恵まれてるっていうか、いい環境で、ね、進めてこられたんだろうなって思って聞いてましたけど。
そうですね。うん、出戻りする社員とかもいましたし。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、ぶっちゃけその、そこの、今のその会社の給料でも、まあ、僕が、自分で生活するっていう意味では、
うんうん、
まあ、めっちゃ、その、節約すれば、
うん、
まあ、それで、まあ別に子供の支出とかもないので、
うんうん、
まあ、最低限の生活は一応できるだろうっていう
か。なるほど、なるほど。
まあ、こう、数年後はどうなるかわかんないですけど、
ね。まあまあまあね。うん、
はい。
まあ、その間に、こう、物販を立ち上げて、はい、で、そっちを軌道に乗せるっていう、なんか、こう、気持ちの余裕があるじゃないですか。やっぱし、はい、そういった収入源1個ある、柱が1個あるっていうだけでもね。
そうですね。
うん。
結構その業界、私がその今やってる会社、もらってるの会社が、
うん、
医療系の会社なんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。病院とかをお客さんにしてる業界で、病院とかクリニックとか。
はいはいはい。
そこにこう、人材を紹介、人材紹介業みたいな感じなんですけども、うん、医療業界ってこう、景気に、こう、良くも悪くも連動しないんですよね。
うんうんうん。
例えば、その薬を、飲んでる人が、景気が悪くてお金ないから、景気、薬買うのをやめようってあんまなんないと思うんですけど。
なんないですよね。はい、はい。
例えばそのアパレル品とか、
うんうん、
レジャー品に比べると、景気とかに連動しないのと、
うんうん、
まあ、結構高齢化社会なので、
うんうん、
医療の業界っていうのは、こうなんか、しばらくあるだろうみたいな。
ああ、なるほどね。
はい。
その、あれですね、その景気に左右されない業種って、
はい。
いいですよね、やっぱり。
そうですね。
うん。そこは魅力ですよね。うん、魅力っていう言い方もあれかもしれないんですけど。うん。で、はい、そっちと並行して、今扱ってる商品っていうのは、
はい、
その、なんですかね、関連する商品とかなんですか？全く違う商品なんですか？
ちょっと関連してますね。
あ、やっぱそういうね、目いっちゃいますか、やっぱり。
いっちゃいます、はい。
あ、なるほどね。
いっちゃいましたね、はい。
あー、で、それがうまい具合に中国で探せたって感じですか？
そうですね、全然そのアリババとかで、ある、
うん、
商品ですね。その医療機器とかは僕はやってないんですよ、
うんうん。
医療機器だとその免許とか必要じゃないですか。
はいはい。それに関連するなんか付随する商品みたいな感じですか？
そうですね。
ああ。
うん。
なるほどね。じゃあ、普通に最初はアリババとか、そういう形入れをして、
はい。あ、そうですね。今アリババで。
今もアリババですか？
はい。
ああ。なるほど、なるほど。じゃあ、それをなんか OEM にしてるとかっていう感じなんですか？
僕は、ほとんどしてないですね。いわゆる、既製品かける単品通販ですか？
あ、そうですか。
あれが、やっぱりこう、その萩原さんが、
うん、
まあ、そのリスクなく、
うん、
まあ、スキルも、結構つけられるから。
そうですね。
ってことで、
うんうん、
やってて、はい、まあ、あんまりその大きい、金型作ってる OEM みたいのは、
うんうん、
あんま、個人的にはちょっとやりたくないなと思って、結構大量にお金使って、
いや、そうなんですよね。
それでちょっと失敗するとあれかなと思って、
うん、
どっちかっていうと僕はお金をかけない物販みたいのをしたい
と思って、ね。なるほど、なるほど。
で、
低リスクでね。
あ、そうです、はい。
そのアリババで見つけたと、はい、見つけたときは、
はい。
何個かこう試しに入れたり、 もしたんですか？
あ、サンプルですか？
その商品、今やってる単品通販の商品っていうのは、
はい。
まあ、いろいろ試されたのかなと思うんですけど、他の商品も入れて。はい、
そうですね。なるべく気になった商品ってのは仕入れるようにしてて。で、まあ、着いたら、一応自分はそれ使ってみて。
使ってみる。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、なんか、使わないで発売しちゃうと。あとから、この間、ちょっとまあ、商品名下げますと、某商品出してたら、その、なんだかな、手を持つところが、なんか、ベタベタになるみたいで、僕、それ、検品しないで出しちゃったから、
ああ。
なんか怒られちゃって。
ああ。
はい。
ああ、そうだったんですか。
はい。
だ
から今は、まあ、なるべく来たら、なるべくってやっぱちゃんと見ますし、
はいはいはい、はい。
まあ、なるべく自分も使ってみて、
はい、はい。
あ、こういう気持ちになるんだとか。一応、やってますね。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほどね。やっぱりでも検品大事ですよね。
そうですね。
大事ですよね。いろいろ。特に中国輸入はね。
そうですね。開けたら臭いとか。
まあ、あるあるですからね、そういうのはね。
はい。
アパレルなんか特にサイズが違う、色が違う。
ああ。
うん。
針とか入ったりしますか？はい、針。
あ、さすがに針はなかったですね、うちの場合。さすがに針はなかったです。うん。でもね、個人事業主でやってた頃に、
はい。
一度ね、トレーナーを入れたことがあって、
はい。
それはね、タオバオから入れたんですよ。
はい。
で、そのトレーナーに針が張ったって言われて、
はいはい。
アマゾンからクレームになって、で、お客様からこういう、はい、なんだ、指摘がありましたみたいな感じで、きちんと改善報告を出してください。それまでは出品停止ですみたいになっちゃって、みたいな。そんなの過去にありましたね。確か、個人事業主やってた頃は。だから、危ないですよね。普通にタオバオとかから仕入れちゃうと、うん、
はい、
そういうのはね、ちょっと危ないですね。
針とかはそうですよね。
うん。針が入ってたって言われて。そんなことある？ちゃんとだから検針器にかけてなかったんですね。
検診器ってのがあるんです
か？そうそう、そうです、そうです。
へぇ、
ちゃんと X 線を通してね、ちゃんとチェックするっていう機械があるんですけど、はい、中国。やっぱりアパレルを、
はい、
やってる工場なんかは必ずそういう装置は置いてるんですよね、検品する。
うん。
それをやってなかったんですね、きっと。
あ、
はい、で、それで針が入ってるって言われて、お、やばい、アカウント停止になってしまうと思って。
あ、でもそれは大丈夫だったんですか？
なんとか、その時はね、はい、なんか工場に、いうことを言って改善してもらうようにしました、みたいな。直接言うわけないんですけど、こっちはね。だって、タオバオ仕入れだから、代行業者から仕入れてるわけですから。
はいはい、
はい。うん。で、その当時の代行業者の社長に、どうやったらいいの、はい、これ、みたいな。どういうふうに言えばいいの、アマゾンに、みたいなことを相談して、じゃあ、こう言ってください、みたいな。とりあえず、こっちは言っときます、みたいな。そういう体でやってください、みたいな。なんとかね、再開はできたんですけど。
はい。
うん。だからそれ以来そういうトレーナーはね、扱わないようにしました。だから。怖くて。
そうですよね。
怖くてできなくなった。だから。
うん。そのちょっと老人向けの、
うん、
商品とかをやってるから。
ああ、はいはい、はい。
サンダルとかを、ね、出したんですよ。
はいはいはいはい。
その出した後に、サンダルって靴ってこう、このつま先の部分が、少し上向いて、
うん
ってないと危ないみたいで、
つ
んのめっちゃうみたいで、
はいはいはい、
なんか自分のサンダル入った時に転びそうになって、これまずいなと思って、はい。まあそれは本当にもうテスト販売みたいな感じで少なかったんで、まあ別に実際クレームとかにはなんなかったですけど、やっぱりそこら辺、やっぱ考えないと。
ね。だから、そうですよね。だから中国商品を扱うときは、やっぱり品質ね。やっぱり本当に気をつけないと。
うん。
うん。だから、 取り返しのつかない、最悪取り返しのつかないようなね、ことになりかねないんで。じゃあ中国のそのね、工場が保証してくれるかなんて、ね、そんなこと絶対ないんで。
そうですよね。
そっちはそっちでやってみたいな、日本側でやってみたいな、そんな感じでしょうから。まあだから、まあそういう、まあ安いんですけどね、商品自体は安いんですけど、やっぱり、そういうリスク回避っていうか、
はい。
行かないと、
はい。
特に OEM なんかやった時には、えらいことになっちゃいますからね。
そうですよね。
うん。
なんか、鹿島さんって、
はい。
っていいんですか、その鹿島さんが結構その扱ってる、キャンプ用のあるじゃないですか。
バッテリー
あ、そうです、そうです。
はいはい。
あれって、こう、レジャーであると同時に、こう、防災用だから。
そうなんですよね。
要は命に関わってるじゃないですか。だから、多分すごい検品とかも、多分めっちゃ真剣に。
多分そうでしょうね。
そう、あれだって変なレビュー入ったらもう結構多分終わる。終わる。
そうですよね。
なんかレジャーだけ、防災だけ使えなかったみたいになったら、
ま
あ、多分すごい検品とか。
じゃあ、
いらっしゃるんじゃないかな。
ね。多分そっちの方には、いろいろ、お金使ってるんでしょうね、きっとね。
まあ、もうそういうのはやりたくないです。安全というか、まあ、作るのも楽で、はい、お金もそんなかかんないのが、
はい、
結構普段探してたりするんですよね。
うん、
楽天とかで。
なるほどね。
そういうカテゴリーは、はい。
はいはいはい。なるほど。竹川さんもそういったレジャー用品とかは、はい、好きな方なんですか？今言ってた、その、
いや、全然、そうでもないです。
ああ、そうですか。
はい。商品は結構もう、やりやすいのとかをやってる感じで。
あ
んまりそういう意味じゃこだわりとかない
ですか。
ですね。
なるほど。
結構好きなものやってらっしゃる方多いですよね。
そうですね。なんか、よく聞くのはその自分の趣味の延長とかね。
はいはい。
いう方も、まあまあいますよね。ですね。
はい、はい。
あとガジェット系、なんか男性だったらガジェット系も多いのかな。
はい。
うん。
結構なんかリサーチ結構やる方なんですけど。
ええ
ー。あとはその自分と同じその EC やってる方の、を、まあ見たりして、まあ自分なりにこういろいろと見てると、
ま
あ、多分大体の人が、食品か、アパレルか、スポーツ、
はいはい、
と、まあエンターテインメントっていうかその おもちゃとかレジャー。
はい
か、あと家電広いですけども、
はいはい、
この辺のジャンルに多分ほとんどみんななるんじゃないかなと思って、それ以外だと結構、もしかしたら、まあ、新しく例えば入った人が、戦いやすいかもしれないですよね。
なるほどね。なるほど。まあ、私も、まあ、まあ、独立して、
はい。
そうだな。あ、10年経つんですよ。2011年に脱サラしたので、
はい、はい。
10年経つんですけど、まあ、はい、その当時は、まあ、よく物販ラジオでも話するんですけど、まあ、はい、ヤフオクから始めて、
ああ、はい。
やって、みたいな。
はい、はい。
で、来てたんで、
はい。
で、そこからアマゾンに行って、で、その頃は、始めた頃はアマゾンって、まあ、結構簡単に稼げたっていうか。
ああ。
まあ、要はライバルが少なかったからなんですよね。で、まあ、それなりにリサーチができれば、
はい。
同じような商品をタオバオから入れてみたいな。
ああ、はい、はい。
やってれば、アマゾンもめちゃくちゃ稼げたみたいな。で、相乗りもバンバンしてたし。
それ5、6年前とかですか？
だから、7、8年前ですかね。
ああ。
ですね。その頃、で、またその、アマゾンが、
はい、
なんて言うんでしょう。自分でページが作れるっていうのが、そんなにみんなわからなくて、当時。
あ、そうなんですか。
うん、今ほどその、みんな、LP を作るとか、そういう感じじゃなかったんですけど、え、アマゾン出品できんの？みたいな。
はい。
あれ、本だけじゃねえの？みたいな、そんな感じだったんですね、当時は。だから。
あ、
え、中国商品って出品できるの？みたいな、そんな感じだったんで、で、それがいろいろこうやってたら、あ、こういうやり方でやれば出品できるわ、みたいなね。はい、っていうのが、最初の頃ですよね、はい、だから、自分でジャンコード取ったり、で、ジャンコードを使って出品ページ作るみたいな、そういうノウハウがどんどん出てきて、
はい、
みたいな感じで、当時はアマゾンの、中国輸入アマゾン出品みたいなのが結構流行り出した頃でしたよね、だから。うまくリサーチして、こう出せると、もうめちゃくちゃだから自動販売機のように売れましたね、だから、当時は。まあ、そんなのすぐ終わっちゃったんですけど、だから。どんどん真似されちゃうんで。
ああ、そうですよね。
だって簡単にできるのって、やっぱり真似されちゃいますもん、すぐ。じゃあ、次どうしよう。何に行こうっていうのを、考えて、じゃあ、OEM 行こう、みたいな感じになって、OEM、作るようになりましたけどね、だから。で、アマゾンだけじゃやっぱダメだなっていうことで楽天に行って、はい、で、楽天の売り方をいろいろ勉強して、みたいな感じですかね。
パクリは常にやっぱりありますかね。
ありますよね。あります。自分ちの商品を真似されたのも結構ありますし。あ、やっぱり すぐ出てくんな、こういうの、みたいなね。
楽天とか見てると、やっぱりなんかこう、流行ってるものをみんなやってて、その、なんか同じカテゴリーなのに、ナンバーワンとかが、
5個
ぐらいあって、いや、これ、買ってる人もバカじゃないんだから気づくでしょ、みたいな。なんでナンバーワン3つあるんだろう、みたいな。って感じです。
そうですよね。
はい。
そうですね。まあ、そうですね。そういうのありますよね。
はい。
だから今は、そうだな。やっぱりちょっと、まあ、その、よく、
はい。
言われるのが、やっぱりもう、最初のその設計段階から、商品を作る設計段階から、まあ、OEM 作るんだったらね、やらないと、やっぱり真似されちゃうし、なんか参入障壁も作んなくちゃいけないとか、
はい。
で、どういう切り口で売るのかとか、
うん、
どういう LP にしていくのかとか、なんかいろんなこと、ね、ちょっと、組み合わせていかないと、まあまあ大変になってきたなーっていうのは正直なところはありますよね。
そうですね。だから多分最近始めた人ってそのリサーチどうすればいいんだろうっていう方って、多分その3、4年前にリサーチしてた方のレベルでやると、全然埋もれちゃうと思うんですよ。
あ、埋もれますよね。間違いなくね。
はい。
間違いなく埋もれます。
はい。結構私も細かいところまで見たりするんですよ。いろいろ。で、仕入れたりするんですけども、
だからね、ちょっと最近は正直こうなんかアマゾンでなんすか上位にこう上げられるっていうのが、なかなかこれ難しいなと思って。
なんかレビュー
を上げるのってなかなかだぞと思っちゃいますもんね。
そうですね。
うん。
だから私ももうレビューが200とかのところには入んないですね。
ああ、なるほど。
アマゾンは。楽天は、レビューがそんなに、
うん。
先ほどアマゾンほどじゃないんで。
はいはいはい、はい。
まあ、それでもいいかなと思うんですけど、アマゾンの200とかだったらもう既製品かける単品通販においては、
うん、
まあ、レビューも結構入れづらいんですよね。
そうですよね。
あの入れたのが消されたりしてるんで。
はいはいはい。ああ、そうですよね。
はい。
うん。うん、なかなかアマゾン大変ですよね。
多分、はい。
うん、大変だと思います。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。